はい、それでは続きになります。この章ではですね、先のワークのやり方、能力開発、いくつかね、ちょっと質問が読み上げられなかったものもありましたので、もう一度ね、そのあたり復習して、その後ね、続きいきます。では、お願いします。
はい。耳鳴り、完全に良いチューナーや利用方法について教えてください。
耳鳴りはね、実際のところ、まあ、これに効くっていう表現はできないんですけれども、人体的なものっていうのは、やはりこう肉体のね、細胞修復っていうところになりますので、528Hz の音差ですね、DNA チューナー。これがね、肉体的な変調には、やはり効果が期待できると思います。そして、やっぱり脳そのものということになれば、ブレインチューナーの中でもシューマンブレインチューナーですね。これによって 7.8Hz の脳波誘導ということになりますので、その2つの2種類がね、いわゆる比較的効果が期待できるかと思います。
あとはですね、呼吸で鼻から吸うとき、吐くときに比べて長く吸うことができません。どうすれば長く吸うことができますか？
そうですね、これも呼吸法も実は慣れなんですね。今まで意図的に呼吸をするということを多くの方はやってこなかったので、まずはゆっくり構いませんので、鼻から吸ってみる、そして吐いてみるということを繰り返しているうちに、実際に、ね、時間を測ってみるでしょう。とりあえず、初めは5秒、6秒しか吸えなかったら、だんだんだんだん8秒、10秒、15秒というふうに伸びてくるようになりますので、これもね、習慣化というところになりますので、意図的に呼吸をコントロールするというのが、呼吸法のみならず能力アップにもつながっていきますので、そのようにやってみてください。
日々ブレインワークを続けて開脳状態になるスピードが速くなってきたと思ったのですが、最近はなかなか開脳状態にならず、こういう時はワークを休んだ方が良いのか、こういう時こそ開脳状態になるまでアロマメディテーションやチューナーを鳴らし続けた方がいいのか悩んでいます。開脳状態にならないと他のワークも行えません。どうしたらいいでしょう？
開脳状態っていうのはね、実際自分が本当に心地よくなるっていうふうに、最終的にはツールがなくてもできるようにするっていうのがゴールになります、開脳会はね。ですので、まあ、チューナーとかね、香りを使っていると思うんですけれども、一度今度はそういったものを一切使わずに、まあ、イメージの呼吸法だけになると思いますけれども、あ、なんか分かんないけど、理由はないんだけれども、刺激も特にないんだけれども、あ、今この瞬間から気持ちがいい自分っていうのをイメージして、そのいい感覚になったなと思ったらワークを始めるといいですね。それもよくできないっていう時には、ワークの始めに両手を合わせます。両手を合わせるときには、陰と陽のエネルギーが和合されてきますので、そうすることによって感謝の気持ちが湧いてくる。そして何でもいいんですけれども、あ、ありがたいな、こうしてワークができることだけでもありがたいなと両手を合わせて思ってみてください。そうするとその感謝のエネルギーっていうのがじわーっと全身に広がっていくと、開脳回路に全身がなっていきますので、ね、そんな風にやってみたらいかがでしょうか。
そして第三チャクラの活性、音差 528Hz は見通しのあたり、右回りに回すという使い方で良いでしょうか？
そうですね、正解ですね。ソルフェジオ音階ではね、音差、第三チャクラの活性化は 528Hz ってなってますので、そのあたりで活性化は右回り、そして浄化はね、左回りということで、まずはね、左回りに浄化をして、そこにあるエネルギーを一旦整えてから、この活性化の右回りで、そこのチャクラの周波数の音のエネルギーをチャージするって、そんなイメージでやってみてください。
アロマメディテーションでは、開脳状態へ導く他にチャクラも活性されるでしょうか？香りの種類によって活性化するチャクラの場所が違うのでしょうか？はい、その通りです。チャクラの活性も踏まえた上で、アウェイクは作られていますし、それぞれの交流によってですね、活性するチャクラは違います。それはね、説明として、またアウェイクについては脳のところと全ての活性化ということにはなっていますが、ジャスミンであるとか、それぞれの交流のブレンドについては、説明のところにね、正規説明に入っていると思います。
はい、以上ね、ワークのやり方、能力開発についての質問をね、全て読み上げました。ではね、この後は、遠隔エネルギー送受信についてもね、結構今回ね、富士山のエネルギー相当皆さん、かなり実感があったみたいなので、そのあたりから、ね、やっていきましょうかね。
はい、いつもご指導ありがとうございます。富士山の遠隔エネルギーの素晴らしい効果をご報告いたします。三段ですね、仕事で中野の神社を巡るという開運参拝ツアーをしておりましたが、先生方の富士山遠隔エネルギーが楽しみで自らを整えていただきました。各所素晴らしい陽性メッセージをいただけたのも先生方からエネルギーをいただけたからと確信していますというのも、昼過ぎには長野は雷雨と土砂降りで、その間ゆっくり昼食を楽しんで雨をやり過ごせて、そこから雨が止んで神社参拝、すがすがしいおごそかな気分で、回ることができました。最後にですね、驚いたのが参拝が終わって駅で解散の時、参拝をした方向に虹が現れました。中野のニュースでも放映されました。本当にありがとうございます。これからもご視聴よろしくお願いします。
良かったですよね。今回は本当に富士山で、ね、どんな日本人になりたいですかという質問の、まあ、効果もあったと思うんですが、皆さんすごく、ね、積極的にリクエストしてくれて、そうするとエネルギーとつながりやすくなりますので、やっぱり、ね、お天気については、ね、前回からもお伝えしてますけれども、やっぱり人の意識とお天気って本当にリンクしていきますので、やっぱり僕は楽しい気持ちとか感謝の気持ち、調和の気持ちを持っていると、ちゃんと自然界もそれに応えてくれるっていうね、もう何度も何度も何度も何度も、ね、100% 高確率のところ晴れたりとかね、そういうのを経験してますけど、そんな気持ちで、ね、過ごすことが自然の中で一員としての、ね、人の本来のナチュラルな在り方かなと思いますね。
そして遠隔エネルギーの受信の方法についての質問です。エネルギーは何回でもいつでも受け取れると伺ったのですが、その場合どんな意図をしたらよいでしょうか？何月何日にどこどこから山岡先生と人先生が送ってくださった遠隔エネルギーを受け取りますと宣言したらいいですか？
その通りですね。もう時間と、ね、場所がもし分かれば一緒に、ね、それを言ってもらうだけで、意識っていうのは無意識でそこに繋がっていきますので、その時にお送りしたエネルギーを、じゃあ今から受け取ると決めた瞬間に、そのエネルギーやってきますし、もう少しね、この方はプロ4期生なので、もうある程度もう、ね、遠隔受信になれてきてるかなと思いますので、あ、じゃあ次に今度は2月の時のエネルギーを受け取るとかね、あ、じゃあこの前の富士山もう一回感じてみるってやってみると、宣言して受け取ると、まあ、受け取る時はね、何度もお伝えしますが、全身で受け取って、その感覚を木のボールにして、とかそのますっていうことですが、あ、確かに違うなっていう感覚がだんだん分かってくるようになるとね、すごく楽しくなりますのでね、ぜひ、ね、エネルギー何度も受け取ってみてください。
そして次はですね、92歳のお母様のことということで、具体的な質問なんですが、現在施設で生活されていて、コロナ禍で人と話す機会が極端に減ったので、認知症が進んでコミュニケーションが難しい状態です。幻覚や幻聴も現れるのです。この頃は日中もその症状が出るということで、認定講師の方がコロナ禍なので、認知症の親御さんの会話に向けての希望をして改善が見られたというそのワークをしてみましたが、逆にですね、いつもよりはっきりとした現象の症状が出て、かえって、かわいそうだなと感じる、そんな気がしました。このままこのワークを続けても大丈夫なのか、別なワークが良いのか、そのあたり教えてくださいということです。
これはね、実際やっぱり光のエネルギーによる浄化消化っていうところの遠隔ワークっていうことになるんですけれども、その遠隔をやっていくときに大事なのは、相手がどういう変化を出るかっていうものではなくて、自分自身送り手側ですね、ご本人自身がどんな思いでそのエネルギーを送るかが影響を与えます。ひょっとしてこれ良くないのかなと思うと良くないのかなというような現象が起きてくるようなエネルギーになってしまうということなんですね。もちろん、意図的なものを我々は話をすることはできないんですけれども、エネルギー的にはエネルギーを送って浄化消化がついていくときには、いわゆる反転現象ですね、起きたりします。後天地現象といってもいいでしょうね。そこに溜まっていたものを残ったものを一時的によりクローズアップして表に出てくるというね、面間反応とかいろんなね、後天反応とかいろんな言い方ありますが、それは当然のごとく遠隔の場合も出てくる可能性はあります。ですが、大事なのは常にエネルギー光を送り続けることによって浄化消化が、ちゃんと相手の方、この場合お母さんですけども、中のエネルギー精神的なパワーに支えになっていると、そこを信頼して続けてみてください。
次はエネルギーについての質問です。スタンダードの方なんですが、エネルギーに匂いがありますか？エネルギーセッションで 習でした。面白いですね、はい、その感覚的なところも、ね、言いますと、実際そのエネルギーっていうのはあの、まあ、香りで感じることもあれば、それから触感、まあ、触覚ですね、圧力とかビリビリくるとか熱いとかそういうですね、イメージで来ることもあれば言葉で来ることもあり、受け取り方は様々なんですね。で、他の方々から送られた時になかったということなんですけれども、あのまあ、敏感になったということで間違いないと思います。で、今後はね、いろんな方から感じるエネルギーというのを比べていくことで、もう一段階で、ね、感覚の研ぎ澄ませ方、そして、違いというのを感じていく、ね。
はい。
次の方もエネルギーの質問なんですけどね。スタンダードの方で、富士山からのエネルギーを受け取ったとき、1回目は何も感じなかったんですが、2回目はゾーラスを増す選手が熱くなりました。受け取るときによってエネルギーの感じ方が違うことに驚きました。今後、感じなくてもエネルギーは受け取れているでしょうか。それとも何か感じるまで何回か受け取ってみておきましょう。
いい質問ですね。あの、毎回その時の状態によって周波数を共鳴すると体も反応しやすいんですね。ですけれども、自分自身の反応パターンが体感で出やすい人もいれば、イメージで見える人もいるし、なんか気持ちの、ね、感情的にすごいスッキリするっていう感じで捉えられる方も、それによって本当に人によって全く違ってきます。ですので、いつの、ね、時のタイミングによっても違ってくるということです。ただね、やっぱり全体的にはトーラスを、ね、この固められて、トーラスを受け取ったエネルギーをボールしてトーラスで回すと、今度は全身センサーにつながっていくので、頭、イメージだけではなく、ハート、感情だけではなく、全身の体感とかもそれに加わってくるということになりますので、ぜひ、ね、あの何度も何度もやってみてもらって、初めのうちはね、なるほど、これがエネルギーを受け取ることかっていうのは頭ではなくね、体で体感できるようになると、よりそのエネルギーの違いがわかると思います。
次は使い方なんですが、身近で、コロナワクチン接種を受けた人がいます。副反応が出たと仮定した場合、遠隔のエネルギー送信で症状緩和は可能でしょうか。
はい、ぜひやってみてください。浄化と消化ですね。基本的に光のエネルギーで、その人の本来の DNA、非電池をオンにすることによって、免疫力が高まってきます。もちろんこのワクチンというのは、ね、あちこちに今飛んでいると思いますけれども、それを受けて、同じ場にとかかる人とかからない人がいるというのはまさに、本人自身の免疫力ですし、自分の免疫力に影響を与えているのは自分自身のマインドセットとかイメージ、思い、エネルギーということになりますので、そこを活性化することによって、自分自身はもちろんのこと、大切な人を遠隔でサポートすることが可能です。
それかな。はい、そうですね。これは、認定講師からなんですけどね、5月のフォローアップスの遠隔送信で貴重な機会をいただきました。担当のね、フリーさんが、かなりちょっと重い病状を、病状で、まあ、症状を患っておられるということで、皆さんからね、サロンの時にも遠隔送信をさせていただいた、この状況に対して、報告ですね。病院のベッドにてバディさんは、その遠隔を受け取られました。で、自然にお話ししていたのですが、こんな素晴らしい素敵なことをしていただけるんだと、残らず感謝しておりました。皆さんのエネルギーを何度も感謝とともに、ご自身の体調の変化と向き合いながら受け取られています。今は動ける時期にということで退院されて、ご家族とも時間を過ごされています。精神的に落ち着いているとのことです。今は来月3歳になられる可愛い息子さんの誕生日を楽しみにされています。皆様からの愛が溢れるエネルギーが、この度さん、この収入に期待いただくする力になっている。そのことに感謝しております。ありがとうございます。残念、担当の認定講師です。
そうですね、これはね、サロンでも、ね、皆さんに一斉にお送りしたい、まあ、かなり重度のね、今あの状況なんですが、やっぱり我々ができることとしてね、やっぱりこの同じアウェーカーのプログラム、アウェーカー仲間でもありますんでね、一人だけじゃなくてみんなでね、特にはイメージと思いと力を合わせてね、遠隔で送ることによって劇的にね、症状とか、ね、怪我とかから回復されたって実例もたくさんありますんでね、そういうね、思いを込めてね、ぜひね、みんなで協力してまたね、機会を作っておいていきたいなと思いますね。共同遠隔エネルギー送信ですね、はい、ではこのままね、次のテーマで美容健康ヒーリングとね、関連してますので行ってみましょうかね。
そうですね、遠隔の内容とつながるところがあります。1人目の方は、電磁波の影響を受けやすくて気が停滞したり、咳がたまり、体調が悪くなることがあります。アーシングマッチやシーツを使ったり、Wi-Fi の電波を弱めたり、などと対策をしていますが、ワークやプロテクトする方法はありますか？私は電磁波に弱い、私は電磁波が体に悪いという思い込みを外していくことも大事だと思うのですが、仲良くなれる体になりたいです。電磁波と仲良くなれる体になりたいです。
そうですね、しっかり丹田呼吸法をやられるといいと思いますね。これを自身はエネルギー的に自分の中から高めていくと。で、そして自分の、ね、丹田イメージ呼吸法で丹田で高めた光、これさっきのね、ワークの仕方でもお話ししましたけど、そのエネルギーが全身に広がっていって常にいい状態になってくるっていうところですね。そこが大事ですし、あともう一つ、斜方歩法というエネルギーワークがあります。これは調べていただけると動画が出てきますので、斜方歩法をすることによって、ちゃんと自分の体を動かして余計なエネルギーを体の外に出す斜方ですね、特にね。そしてエネルギーを吸収する歩法、これを繰り返すことによって、この特にこの時期ね、夏至から夏にかけては体の中に溜まった余計なエネルギーをこう追い出していく、一番出しやすい季節、なぜならば汗をかきやすいということなので、汗をかくことによって汗と一緒に、ね、溜まっているものが外に出ていくっていう、そういう流れはありますので、ぜひね、斜方歩法ね、ワーク続けてみてください。
次のですね、肝機能が悪くて再検査を受けました。検査の前日、再検査の前日まで肝臓に光を当てて、目安というね、マップを入れた結果、数値は見事、規制値まで下がっていました。しかしながら数値は下がっても肝臓は健康とは言えない診断でした。斜方歩法以外に健康によるマップはありますか？内臓に光を当てるマップは続けます。
そうですね、ちょうど斜方歩法ついてきましたね。これはね、確かにおっしゃる通り、内臓を、ね、イメージで取り出して光を当ててっていうのは一時的には良くなります。でも大事なのは毎日継続して行うということがすごく重要で、そのためには毎日光のワーク、トーラスをするときに全身に光が流れてきて、そのときに全身の細胞にこの光が注がれて、不具合のところとかそういうところが全部新しい光と置き換わっていくという、そういうエネルギーワークですね。でそのときに大事なのは、ワークの始めにスタートするときに両手を合わせて感謝していくときには、すべての私にありがとうのこのすべてっていうのは、私のすべてにありがとうもそうなんですが、自分自身のすべての全部の細胞にもお礼を言っているということになるんですね。これね、変な話で聞きます。自分の体にありがとう、ありがとう、いつもね、頑張ってくれてありがとう、働いてくれてありがとうという思いをですね、意思とともに自分の全細胞に向けて伝えていく。特に今ね、肝臓の具合が悪いなら肝臓なんか特に、ね、肝臓さんありがとう、いつもありがとうね、そしてあんまりケアしてあげなくてごめんなさいねっていうふうに言ってあげると、すごくね、反動してきますので、それをした上でエネルギーを通していくっていうね、そんなふうに、ね、やってみてもらったらよろしいかと思います。
関連する質問として、健康のためのワークとしてですね、両手振り体操っていうのがあると思うんですが、ちゃんと同じような効果があるのでしょうか、という地方に対しての質問です。
そうですね、基本よく似てるんですね、両手振り体操とか言って、これ船井幸先生とかね、開発されたということで一時期流行ってましたけれども、基本的には両手を振ることによって余計なものが出ていく、そして取り込んでいく。そして歴史的には斜方歩法っていうのは中国機構の方法になりますので、まあ、5000年以上前からね、使われている方法ということになりますので、斜方歩法をまず出す、そして入れるということになりますので、体感的にはね、斜方歩法でまず余計なものを出す、そして取り入れるということ、こちらの方をやれるとよりね、陰陽のね、エネルギーの違いが分かりやすいと思いますね。
次はですね、レッキーとアウェイカーのエネルギーワークの違いについてですね、以前からレッキーにすごく興味があり、海外在住なので今日本に帰る機会がないですが、いつかレッキー分を受けて帰るようになりたいと思っています。その場合、レッキーとアウェイカーのエネルギーワークと日常の中に混ぜてやっていても問題はないのでしょうか。 同じように気というのを使うものですが、違いがあればどんな効果の違いがあるのでしょうか、教えてください。
私自身は、ね、もうリーキもやってましたし、気候もずっと長くやってましたけれども、あのアベカーでエネルギーワークっていうのは、あのむしろ全てのエネルギーワーク、イメージワーク、いろんなものワークあります。それらの一番根底から支えてレベルアップさせるものだと思ってください。ですから、エネルギー同士が、ぶつかり合うとかそういうことは全くありませんので、そんな思いで、ね、実際にアベカーには霊気経験者ものすごくたくさん来られてますし、逆にアベカーでエネルギーワークをやることによって、ご自分自身の霊気の、能力がぐんとアップして、実質いろんな多くの方に、ね、霊気ヒーリングをすることによって喜ばれて、またそれがね、新しい収入にもなっているという方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひね、あのいろんなね、ご自分の好きなエネルギーワークをやられて、そこにアベカーでエネルギーワークを加えると、それらも根底からぐっとレベルが上がってくるというね、そんな風に位置づけてやってください。
今度は具体的に質問がいっぱい来ています、ね。1つ目は、美容健康ということで、診療を消すのに、脳気泡やピンクの木で細胞再生が促進されると、いずれ消えるのだろうと思いますが、より効果的な方法はありますか。例えば、紫外線を浴びたらシミになるという観念を、それを浄化消化するというふうにしています。診療を消すのですね。
そうですね。うん、シミソーマムについて私も昔出てきたときはやっぱり光を送ってましたね。そして実際光を送ることによって、そこに出てきたメラニン色素とかその辺が光で分解されて浄化されてスーッと余計なものが出ていくっていうですね。そんなワークってやってましたね。でそしてピンクの、ね、細胞はもう本当にイメージするときにもプルンプルンのエネルギーでね、それが常に自分の、体の中に、リンパに沿って移動して浄化してくれるっていうそんな再生エネルギーを、ね、イメージしながらやってますんで、それ続けられるといいかなと思いますね。あと体はね、実際のところ丹田呼吸法をしてしっかり丹田のところにエネルギーがあって、そのエネルギーが光がギュッと集まってやがて解放されて全身に広がっていくってやると、これ一番ね、私体力にも効きますしね、やっぱり若々しさっていうところにはいいかなと思います。
今ですね、息子さん、武蔵十九歳の息子さんのことで、発達障害で鬱を患っています、自分自身が熟年離婚をしてその影響からなのか、過去性の影響からなのか、私が悪いからか、それでこうなってしまったのではないかという罪悪感にとらわれます。私の目も緑内障です。光のイメージ呼吸をすれば良いでしょう。
スタンダードの方ですね。まあ、お子さんもそうなんですけど、ご自分自身もそうなんですけど、何か悪いことをやってとかね、あるいは何か原因があってそうなってるんじゃないでしょうかっていうと、その原因の方向にばっかり行ってしまうんですね。でその原因が一番やっぱ罪悪感っていうものになってますね。このパターンからいかにこう抜けてくるかっていうところがこのアウェイからポイントになります。まあ、継続コースとかね、プロコースの旦那様がはっきり分かってくるようになるんですが、初めのうちはどうしてもね、なんか自分のある時のこういうものが原因としてるんじゃないのかってあるんですが、そこをずっと思ってると状況っていうのは変わらないんですね。それらも含めて過去にやったことすべてに対して、それらを全部肯定して受け入れる、まあいいかですね、全肯定できて、そうすることによって逆に今に意識が集中することができます。すべてはね、過去じゃなくて今ここで起きてるんですね。あらゆる過去も未来もですね。ですので今ここに意識を取り直して、持ち直してセッティングして全部マネセットのこと言ってますけれども、でそこで快能状態を作って、気持ちがいい、心地がいいってエネルギーにしておいて、そう思えてるときにイメージをしてみてください。その状態で光のイメージ呼吸をやったりとか、イメージして光のエネルギーを取り出して、そして実際の、例えば、ご自分でしたら、ね、目の緑内障では自分の目に対してエネルギーを送っていく。でそこで、浄化消化が起きて、許しが起きてくると。でその結果、細胞に対しての感謝のエネルギーも、が今度細胞自身の蘇生復活のエネルギーとつながっていきますので、それで全身がピカピカになっているという、まずはそういうエネルギーを持ってみてください。でその状態で、息子さんのことに対しても、息子さんが良くなる悪くなるではなくて、息子さんが息子さんの魂に沿ってちゃんと生きられているという、そういうパラレルワールドの息子さんと今の息子さんを結びつけていくという、そういう設定になります。まずは強いエネルギーですね。それが有志と調和でもありますが、それを使ってまずは自分を整えていきましょう。
今の方は、いじられない閉鎖的な空間、そして人が密集している空間が苦手という方からです。今度、飛行機に乗る予定があり、昔機内で動機や震えを感じたことがあり、今からまた同じことになったらどうしよう、迷惑をかけるのは、と、不安になります。実際に嫌な思い出を記憶を良いものに書き換えられるような、安心安全なんだと思うためのワークを教えてください。
はい、これはね、もう記憶の書き換えではなくて、やっぱりこれは宇宙自分軸なんですね。もうどんなところがあって、私は常に宇宙の中心と地球の中心とつながっているって安心感ですね。そしてその状態で思いをリクエストしたことは、必ずそれが現実に関係と変わってくるっていうところですね。だからこれはもう過去の自分よりも、どんな対してのネガティブな思いをどうにかするんじゃなくて、どんな状況でも常に宇宙の中心と地球の中心と私はつながっているので、どこでも大丈夫と思うような自分。そしてそこからところが広がっていって、周りの状況にも影響を与えている自分っていうところですね。これをしっかりと、身につけてください。このイメージと。それやはりね、下丹田ですね。今回ね、下丹田の強化のアドバイスが、多く出てきているということは、皆さん共通しているのが、まだ下丹田のところのエネルギーが弱いと、不安とか恐れの方に意識がぐらついてしまいますので、しっかりとね、自分の腹の底に光のエネルギーがあると。そこが大きく広がっていっているところになりますので、宇宙自分軸からのトーラス。そして、しっかりと、最後、自分の丹田イメージ呼吸法で、丹田に光を蓄えてみてください。
今、ズームで誘導瞑想などの練習を頻繁にするようになったら、ドライヤーになって外部眼科通院をするようになりました。パソコン作業も8時間、休養不足とは感じていますが、光のシャワーなどのワークをすれば感知するでしょうか。おすすめワークはあるでしょうかという、これは講師です。
まずリラックスですね。もうリラックスをするってことが、何でもかんでもこう狭い視点で何でもやるよっていう感じではなくて、やっぱりちゃんと実際自分の心の体の声も聞きながらですね、そして大きく深い呼吸をするっていうことですね。でその時に全身を癒してくれるような深い森林の中にいるようなイメージで、そしてその呼吸を全身に回していく万能イメージ呼吸法の方ですね。こちらはね、万能イメージで、そしてリラックスで自分の行きたいところをついて、そして深くそこのエネルギーを吸い込んで、それらの細胞の一つ一つまで入り込んでいって、自分の体の部位のところ、目なら目でもいいし、体全体ですね、そこが安らかに、ね、復活して安心してくるっていう、そういう万能イメージ呼吸法をぜひやってみてください。
そうね、コロナワクチンの接種をして、主にしんどい1週間でしたが、ワークをし続けたおかげで出勤、ずっとね、出勤を毎日続けることができましたという報告もあります。
そうですね、まあ、本当に即ね、使えるということが大丈夫なので、まあ、コロナの、ね、今の時期でワクチンを打つか打つまいかといろいろ考える方も多いと思いますけれども、どんな状態でも自分が、ね、絶対的に安心の中にいるというところ、そのために光とつながっていくということ、そしてまたね、何かあってもすぐにね、ちゃんとワークをして、そうだ、こうすればいいんだというふうにね、使えるようにしていくということが大切ですね。
またね、どんなワークをしたかということをね、ぜひ報告ください。
はい、じゃあ、このコーナーはここまでにしておきましょう。